さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。今日は平安についてお話をしたいと思います。早速ですが、まず御言葉を読むところから始めたいと思います。詩編の4章8節読みます。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。この聖書箇所は今日日曜日なんですけど、今日の、礼拝でメッセージがあった聖書箇所になります。今日は教会で平安についてのメッセージがあって、個人的に最近この 1,2 週間だと平安が与えられるようにっていう風に祈っていたので、タイムリーだなと思ったし、すごく心に響いたし、また自分がすぐ実践できるようなものだったので、もうこうもしかしたら日曜の夜憂鬱になるので、どうしても明日仕事かとか明日学校かって暗い気持ちになる人も多いと思うので、まあ日曜の夜だけに限らず、いつでもそういう暗い気持ちの時、平安が欲しい時に誰かがこの情報を必要にしてるかもなと思ったので、ほぼほぼ礼拝で聞いた内容と一緒にはなっちゃうんですけども、自分のポッドキャストでもお話しさせてもらいます。はい、まず平安とは何でしょうか。辞書には安らかで変わったことがないこととか、無事で平穏なことっていう風に定義が書いてあるそうです。で、その平安が、じゃあある平安がある人生ってどんなものなのか、今日の礼拝では例え話というか実際にある話で一つ例が挙げられたんですけども、こうどこかの国である時に絵のなんていうんだろう、コンペティション、絵の大会じゃないけどコンクールみたいなのがあって、テーマが平安だったそうです。英語だとピースだと思うんですけど、でその平安っていうテーマに沿って作品を描いた、もうプロの人でもアマチュアの人でも誰でも応募できて、でそこで2種類の絵が高く評価されたそうなんですね。一つはもうすごい静かで波一つ立ってない湖の夜の静けさ、こう月が出てて穏やかな水面が描いてあってっていう、本当に静かっていうのがこう伝わってくるような絵だったそうです。一方もう一つ評価された絵っていうのは嵐の絵だけど、夜の嵐がこう吹き荒れてる中に鳥がいて、鳥の親子がいて、子供の方の鳥が、小鳥がお母さんの鳥から守られてる、翼の下で守られてて安心しきっている状態。その作者はそういう風に平安っていうのは親に守られてる状態っていう風に描いたそうです。はい、でここまで話すとクリスチャンの人はピンとくるんじゃないかなと思うんですけどね、三翼の下でこう守ってもらうっていうのは、クリスチャンだったら、まあ、誰でも祈ったことがあるところ、聖書箇所だったり、まあ、そういう言葉の概念なのかなと思います。私は疲れてしまってる時とかバーンアウトしてる時はよく神様に三翼の下で休ませてくださいって祈るし、疲れた友達がいたらその人が主の三翼の下で休めますようにっていう風によく祈っています。はい、で、まあ、その祈りが私は最近自分に対して祈らなきゃいけないことがすごく多かったんですけども、はい、まあ、その絵の話、さっき言った2つの対照的な対照、2種類の平安についての話をすると、どっちも平安ですよね。静かな場所、私もこの前友達にこう静かな場所に連れて行ってもらって、最近の私のモヤモヤしてる気持ちとかを吐き出させてもらって、 励ましてもらってってで祈ってくれてっていう風にすごいいい時間を過ごせたんですけども、なんかその連れて行ってもらった公園がすごく静かで素敵なところで、でまあすごい今はそこが気に入ってるんだけど、そういう、まあ、そういう絵だったのかなって、静かなこう湖が見える公園とか、まあ、そういう景色の絵だったのかなと思うけど、それって環境ですよね。でも環境って変わっちゃうから、でその日がたまたまあの天気がすごく良くて風も気持ちいいぐらいに吹いてて、で日差しもそんな強すぎずっていう完璧なこう秋晴れの日だったから良かったんだけど、これが雨が降ってた日だったらまたちょっと違うだろうし、嵐の時だったらもちろん違うだろうし、ね、環境って変わっちゃうから、状況って変わっちゃう、なんかそれは自分ね、自分を取り巻く環境が穏やかっていうのはすごくありがたいことだし、そういうことさえも神様がこうコントロールしてくださるものだけど、まあ普遍的なものというか、こう変わりゆくどうしても変わっちゃうものなので、そこに自分の理想というか自分の望みを全て置くっていうのはちょっと頼りないものなのかなと思います。では一方で、じゃあ揺るがされない平安って何かっていうと、さっきの、2つ目の絵にある通り、親に守られてる平安、すごいなと思います。私も台風の時、小さい時とかさ、こう学校休んだり、保育園だったかなの時はお休みして、家族みんなでリビングでこうお布団引いて寝て、シャッターを台風が来る時に下ろすシャッターあるじゃないですか、雨戸っていうんですかね、あれを下ろして部屋の中真っ暗なのに、なんかみんなでこう一つの場所に寄り添って、親がちゃんと面倒見てくれてて、ってそういう安心感を今日思い出しました。その安心感をくださるのは神様のはずですよね。でイエス様は、私はあなた方に私の平安を残しますっていう風に言ってくれています。新約聖書でちょっとどこだったかは忘れちゃいましたけど、心を騒がしてはなりませんっていう風にも言っています。恐れてはなりませんってめっちゃ聖書のいろんな場所に書いてあるんですけど、365箇所に書いてあるらしくて、それをね、私は最近ずっと心に留めてて、365日毎日私は何も恐れなくていいんだっていう風に思ってました。そういう風に自分に言ってました。なぜならイエス様が、神様がそういう風に言ってるから、神様が絶対に守ってくれるっていう根拠があるから恐れてはならないって言ってくれてるっていう風に望みを持つことができるんじゃないかなと思います。そうですね、なんかイエス様、でイエス様のお話に着目していくと、イエス様が取り乱すことってあんまりないというか全然なくて、例えばマリアとヨセフに置いていかれちゃってはぐれちゃった時、3日間一人でいて、まあ、教会でお話ししてたりしましたけど、そこでも全く取り乱さず、私は父の家にいましたスッてしててで嵐の中をこう船が進んでいってて、弟子たちが怖がって先生起きてくださいって言った時も寝てたわけだし、で弟子に裏切られた時もう3回私はその人のことを知りませんって言われた時も別にブチ切れたりとかせず、それでも愛してくださったイエス様ってすごい平安の中にいるし、それって神様への、天の父なる神様への揺るがない信頼信仰があるからだよなと思います。そういう信仰が私たちも欲しいですよね。神様が怖がらないでいいって言うから、それを信じる、怖がらない。神様が平安を与えるって言うから、その平安を受け取るっていう姿勢を選ぶっていうことだったり、 そういうのが私は今すごい必要だなと思います。もう一つ聖書箇所を読みたいんですけども、その環境が整う、環境が平安っていうところに関して、なんでそれをこうあんまり信じない方がいいかっていう聖書箇所なんですけど、ルカの12章になります。今日も聖書をいっぱい開いていこうと思うんですけど、前回の失敗を、反省して今日はたくさんしおりを挟んでいます。はい、ルカの福音書の12章16節から21節、読みます。それからイエスは人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいものを建て、私の穀物や財産はすべてここにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先 何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですっていう、要はたくさん自分のために食べ物を用意してたけど、その日が自分の最後の日だったから意味ないよっていう、その自分の環境が整ってもこの先の保証なんてものなくて、まあ、この人の場合自分の命がそもそもこう取られちゃったけど、まあいろんなことが考えられるわけじゃないですか。本当にこの世で確実なものとか絶対変わらないものってないから、なんかその環境にいちいち求めすぎるっていうのは、違うよなと思います。で、明日もその穏やかさが続くなんてわからないし、天気ね、天気は毎日変わるからね、で、じゃあどうすればいいのか、どうやったら、まあ、その環境には希望を置くことできないから、じゃあどうやったらその揺るがない平安を私たちは得ることができるのか、まずポイント一つ目は、イエス・キリストを心の中に迎え入れてイエス様に心を支配してもらうことです。聖書箇所をここでまた開きたいと思いますが、コロサイ人への手紙3章を読みましょう。さっきしおりたくさん弾みましたって言ったけど、ちょっと あったあった。はい、コロサイ人への手紙3章の15節から16節です。読みます。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くし、お互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉に生きる、それがまあ自分の私生活でもあり、共同体としてのコミュニティの中での生活でも、どっちでも、イエス様の言葉のうちに住むっていうことで、そうすると心がどんどんイエス様に支配されていく、自分がイエス様に対して明け渡すっていうことにつながるのかなと思います。はい、ね、本当神様に心を支配してもらうって、なんか日々の選択だなと思って、なんか一回クリスチャンになるとき、洗礼受けるときに捧げますって言って終わりじゃなくて、本当日々毎日毎日一日何回も神様を選ぶこと、神様に委ねることを選択すること、なんかその選択の連続 だよなっていうふうに最近思います。だから私もね、いかにイエス様の言葉を日々自分の中に取り入れて、それを自分の行動、自分のライフスタイルに落とし込んで選択していくか、イエス様のやり方を自分のやり方よりも選ぶっていうことをこう意識的にどんどんやっていかないといけないなっていうふうに今日思いました。で、2個目のポイントが、日々キリストに信頼しながら歩むことっていうのが大切だと思います。ここではまた違う聖書箇所を読みたいと思いますが、ピリピリトへの手紙の4章ですね、4章6節から7節を読みます。何も思い煩わないで、あらゆる場面に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。はい、今日このポイントを言った牧師先生は、なんかもう本当イエス様に信頼したら問題が問題がなくなるって言ってたんですけど、はい、私はこれを家に帰ってから今日すごく実感したというか、さっき私泣いちゃって、仕事行きたくなさすぎて今仕事に対するストレスがひどくて、その数日前も友達にいっぱい愚痴吐かしてもらってるけど、じゃああんまり私仕事の愚痴を友達に言うことが少なくて、まあ、言ったところでっていうのがあるから、そこまでバーって詳細に話しちゃうってことはだいぶ今まで我慢してたんだろうなって思うんですけど、自分で、でもな、でその後こう平安が与えられるようにって、自分のこの暗い気持ち、辛いっていう気持ちだったり、まあ、悩みをもう神様に対して捧げるというか見舞いに置いて、もうあなたにひれ伏します、だから私がこの週末だけはもう仕事のことを忘れて、あなたから来る喜びだけを選び取ることができますようにっていう風に祈って過ごした、3日間ぐらいだったんですけど、金曜日から日曜日まで3日間、そういう風に過ごしたんですけど、いざ日曜の夜になったら、明日から大丈夫なのかなっていう風に心配になっちゃって、手持ち無沙汰で今日家事たくさんしたんですけど、もう部屋の片付けが終わりそうな時に、ああもう私無理って、そのちょっと前も洗濯物干しながら崩れ落ちてしまったんですけど、しかも初めてじゃないしね、洗濯物干しながら崩れ落ちたのもう自分にとってあんまりいいサインではないんですけど、もう限界のサインなんですけど、そうで、その後に部屋の掃除しながら、もう神様に対して思ったこと全部吐き出そうってなっちゃって、でそこで一番最初に出てきた自分の言葉は、辛いし怖いですっていうことで、なんかそこまで自分の感情を言語化、簡単な言葉、その子供でも分かるような感情ベースの言葉に落とし込んで今回嘆いてはなかったので、なんか神様の前に、神様の子供として、お父さんに対して純粋に怖いし辛いって泣いちゃって、でもその時にその神様に対して自分の心をさらけ出した、で私の気持ちを知ってくださいって思った時に、自分の問題に目が向けられました。それは私がいかにこの世の中で、この世で評価されることだったり、この世のものを愛してるか、仕事だったり人からの評価だったり、そういう神様ではないもの、変わりゆくものを に固執してしまってたかっていうことが分かりました。で、神様はそれを望んでないっていうことも分かりました。別に神様に怒られたっては今回思ってないけど、神様の御前に自分の気持ちを素直に言って知ってもらった時に、あ、私は神様以外のものをすごい欲しい欲しいって求めて、でもそれが手に入らないから辛かったんだ、じゃあどうやったら辛くなくなるかって言ったら、そこから目線を外すこと、もっとこの世にとらわれるんじゃなくて神の国にあるものを求めること、神の国の財産を求めること、自分の心の宝があるところに、自分のね、こうなんだろうね、自分の心があるところに宝がある、 どっちだっけちょっと忘れちゃったあの、ね、この世に捉えられてたらこの世に縛られちゃう。だから自分たちの心を天に向けて、自分たちの宝を手に置かないといけない。なんかそれを悟った時に解放された気がして、なんかすごいやっと息ができるっていう気持ちになりました。やっと息ができる、鎖が、足についてた鎖が解き放たれたっていう風に思いました。でその後あのピースっていうベテルミュージックだったかな、そこの賛美聴きながら賛美をして、あ、平安が与えられたっていう。でそれで環境がこうシーンと静かになるわけではなくて、私は神様に絶対守られてるんだって、神様が明日から一歩一歩手を取って、手取り足取り導いてくださるから大丈夫、信頼しようって、私は神様を信じることを選びたいっていう風に思いました。もうここまで来たらもういいよねって思ってだから明日からの仕事大丈夫って、大丈夫な結果、みんなから見て、私の上司たちから見て大丈夫な結果になるかわからないけど、私と神様の目から見れば大丈夫になるっていう風に、なんかやっとそういう風に思えるようになりました。あー辛かったこの2週間けどなんかこう思うのも、さっきも言った通り日々選んでいかなきゃいけないことだから、これでずっとこの感じが続くわけじゃないから、毎日毎日自分に思い出させないといけないなと思います。私が求めている平安は神様からしか来ないっていうことです。それを知るためには、まず自分が神様の言葉に耳を傾けていかないといけないし、自分の中に落とし込んでいかなきゃいけないっていうことは、毎日こう聖書を読むことだったり、神様を賛美すること、祈ることっていうのを本当に大事にしていかないといけない、優先順位を高めていかないといけないなっていうふうにも思います。はい、まあそうですね、今話したのところまでが教会のメッセージと自分の最近のことをこう照らし合わせてお話ししました。その日々選んでいくこととか祈っていくことに関連してなんですけど、最近こう友達の教会に数日前に遊びに行った、遊びに行ったっていうのはちょっと語弊があるんですけど、あの礼拝に参加させてもらって、ユース礼拝と祈り会だったんですけど、それがすごく良かったんですね。なんかちょっと遅れて入っちゃったんですけど、すごい賛美がパワフルで臨在が溢れてて力強いなと、でみんな全身全霊で賛美と祈りを捧げてて、でもそれってきっと毎週みんながそういう風に継続的にやってる、そういう時間を全身全霊で神様に捧げるっていう時間をこう日々取っていってるからこそ、こんな力強い祈りだったり声高らかな賛美がたこう捧げられるんだろうなっていう風に、本当日々の選択っていうのがその人たちの御霊の実を実らせてるんだろうなっていう風に思いました。だからね、私もそういう風に日々選んでいきたいなと思いました。うん、はい、 ね。あとそうだね、明日からまあどうなるか分かんないけどっていうあの話にプラスアルファなんですけど、こうマタイの福音書かな、マタイの福音書14章28節から31節をちょっと読みたいなと思うんですけど、なんかそこはあの湖でペテロが水の上を歩こうとしたところです。ちょっと一旦読みます。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。はい。で、ここで私が着目したのは、イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われたっていうところ。すぐに手を伸ばして主を助けてくださいって叫んだら、すぐに手を伸ばして掴んでくれた、助けてくれた。だから私たちがここから学べること、信じるべきことは、私たちがイエス様を信じて歩いてちょっと疑っちゃったりしたり、あ、これやばいかも、間違えたかもってなって助けてくださいってイエス様により頼むのであれば、イエス様は絶対にすぐに私たちの手を掴んで離さないでいてくださる。それを私たちは信仰を持ってというか信じていかないといけないなっていうふうに思います。はい。最後にまた聖書箇所をいくつか読んで終わりたいと思いますが、詩篇34章読みます。はい。詩篇34章のまずは4節。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。8節。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いのことよ、主に身を避ける人は。最後にもう一つ、マタイの福音書に戻って11章読みたいと思います。マタイの福音書11章28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。まあいろんなことがある人生ですけどもこれからも辛いことはたくさん起こると思うし、またこの悩みに私はぶち当たることが何回も何回もあるんでしょうけど、いくつになっても何歳になっても、どんな主の谷を歩む時でも神様の手を握って、信頼して神様の言葉を聞きながら、また口ずさみながら神様に信頼して歩いていきたいなっていうふうに思います。そんな感じで明日からの仕事も頑張って、まずは明日の出張を乗り越えようと思います。今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。